これから放送するのは PR 番組です。健康関連製品を取り扱う企業フォーライフの取り組みについて、健康への考え方や社会貢献活動を中心にお話を伺います。なお、番組内で紹介する内容や感想は出演者個人の見解や体験に基づくものであり、商品やサービスの効果を保証・推奨するものではありません。
今日は健康食品を取り扱いされている石黒夫妻をゲストとしてお迎えしております。まず自己紹介の方をお願いします。
石黒です。よろしくお願いします。夫です。
妻の美智子です。よろしくお願いいたします。
いろいろ聞きたいことがあるんですけども、まずはこの健康食品を取り扱いされた最初のきっかけというのは何なんでしょう。
以前私酒の小売店をやっておりまして、その時から実はサントリーの健康食品を扱うようになりまして、それがきっかけで健康食品に興味を持つようになって、いろんなものをお話を聞くようになりましたっていうのが経緯ですね。
で、奥様の方はまた違う出会いがあったみたいで。
はい、実は私たち昨年結婚いたしましたので、うん、別々の人生を歩んでまいりまして、うん、私の方は今から25年前に今この取り扱うことになったトランスファーファクターと出会うことになりました。
なるほどですね。飲むサプリですよね。
あ、そうですね、はい、いろんな形のものがありますが、
はいはいはい、昨年結婚されたって聞いたんですけど、なんか突然婚みたいなお話は聞いたんですけど。
そうですね、
大変な事件でございました。
私が、はい、突然申し込みまして、はい、電話で結婚を決めたという、はい、エピソードがあります。
10年以上ね、会ってなかったんですけども、気がついたらじゃあそうしましょうかっていう流れになり、はい、昨年8月は怒涛の1ヶ月を過ごすことになりました。本当に人生とは分からないものですね。
まあ、なんか昭和感満載なんですけど。
大阪ですか。じゃあね、ディープな大阪の物語のような。
はい、なんか東京におられて岡山帰られてた時だったんですね。
そうなんです。たまたまと言いますか、私はもう倉敷で、生まれ育って高校生まで過ごしましたが、その後ずっと東京で50年ほど生活をしておりまして、ただまあ母が高齢なもんですから倉敷に戻っていた、そのタイミングでお隣におります石黒さんから連絡をもらったっていうのが去年の8月の話でした。
そうですね、それまで石黒さんも九州住まれてて。
そうです、はい、
はい、でその後茅ヶ崎の方に。
そうですね、はい、神奈川県の茅ヶ崎にずっと湘南に住みたいと思っておりまして、3年前に家内が亡くなりまして、一人でもう決心して茅ヶ崎に移ったんですけれども、
先日遊びに行かせていただいた時も非常に楽しく。
そうですね、はい、
サザンの聖地とか、
あ、はいはい、
そこでシャツ買いましたけど楽しく過ごさせていただいて、ちょっと舐めてた感はあったんですけど、非常に美味しいところがたくさん。
そうですね、はい、食べ物美味しいですよね。は
い、まあ、関西なんで食い倒れの町っていうことで、あ、はいはい、まあ、九州育ちやし美味しいものをたくさん知ってるつもりだったんですけど、神奈川県で非常にロケーションもよく、鎌倉の方とかご案内していただいたんですけど、非常にすごくいい感じでまた行きたいなと、はい、思いました。
湘南はいいっすよね。
本当に海が、うん、やっぱり背景にあるというところはもういろんなお話があって、ぜひまたいらしてください。お待ちしてます。
はい、一つネックがあるとするならば渋滞ですね。
ああ、もうね、夏は地元の方は海に出ないとかっていう話も聞くぐらい、はい、
沖縄の人と一緒ですね。
ああ、なるほどね。あ、そうなんですよね。
沖縄の方も海に行くって言ったらバーベキューするに行くだけで海に入らないという、先日のその湘南の海沿いも随分車で走りましたけれども、本当にたくさん観光客の方おられて、もうスラムダンクの聖地のところなん
か、そうですね、鎌倉高校前ね、もうワンサワンサと、はい、
すごかったですね。
半分ぐらいは外国の方ですよね。
ですね、はい、はい、もういろんな国からいらしてて、うんうん、超人気なところですね。
いつもずっと茅ヶ崎におられるんですか。
昨年のさっきもお話ししましたけど怒涛の8月の間に実は銀座に小さな、オフィスを持つことになって茅ヶ崎と銀座を行ったり来たり、あとこうやって大阪にも伺えたし、はい、これから、倉敷や広島や山口や福岡を回っての今回この今日なんですが、
あ、そうなんですね、福岡まで行かれるんですね。
そうなんです、大牟田まで伺うことになって、
あ、一大イベントだ。
もう車で回っております。
あ、はい、あ、そうですか。僕倉敷に帰るついでに寄っていただいたのかなと思ってたら、
その先がまた、
その先がまだ
ございまして、
はい、だいぶありますね。
そうなんですよ、だから本当に去年倉敷にいた私を迎えに車で来てもらった石黒氏ですが、うん、はい、それからもまた2往復ぐらい車でね、うん、してますね。
すごいな。
孫に呆れられました。
いや、そうだ、はい、そうですよね、
迎えに来てくれたんだよこの車でって言ったらみっちゃんそれはダメだよ遠いんだよって言って、はい、もう大笑いでした。
なるほどですね、
はい、だから元気にこうやって過ごせてるっていうのも本当に25年前の出会いから始まった、うん、私たちにとっては大切なものを、うん、はい、今日はちょっとだけお話できたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
あ、全然、はい、まあ、その商品に向かってなんですけれども、
これはまず日本の皆さんにはまだまだ耳なじみはないかと思うんですが、今から27年前に、まあ、このサプリメントを扱うという会社ができたんですが、もともとはそれよりも前、60年ほど前、血液の中からこのトランスファーファクターという白血球の中にある因子が見つかったというのが始まりです。大学なんかでも随分研究もされ、ただ血液からの発見だったので製品化することはまず難しく、ずっと眠っておりました。そこを見つけ出したのが、まあ、この会社を起こすことになるデイビッド・リゾンビーさんというアメリカの方なんですが、研究生活に入られた時にこの文献を見つけました。もう見るにつけ役立つだろうということで一大決心をして作られたという会社がこの会社になります。
まあ、なるほどですね。じゃあペットとかにも使えるんですね。
あ、そうなんですよ。
僕はワンちゃんが好きなんで、はい、妹たちは飼ってるんですけども、やっぱりどうしても寿命が人間より短いですし、そういった子たちに対して何かそういういいものがあるならば、
私たちがこの25年間本当になくてはならないものになっております。
苦いんじゃないですか。
苦くないんですよ。だからあの血液を集めて物を作るってことは当然できなかったので、じゃあどういう働きがあの同じようなものであるだろうかっていうのをやっぱり検索したときに行き着いたのが牛の初乳、ね、そして卵の卵黄から、うん、生まれたての赤ちゃんってお母さんからのおっぱいを飲むことでいろいろな免疫情報を得るんですが、もうそれのコンクのような役割を果たしますので、
それではここで曲のご紹介をさせていただきます。平川美香さんです。よろしくお願いいたします。
海よ祈りの海よ、波の声響く空島の抵抗の響き、海よ祈りの海よ、波の声響く空よ、
はい、前半は商品のいろいろお話を聞かせていただいたんですけれども支援をいろいろされているということも聞いたんで、はい、それをちょっとお聞かせ願いたいなと思いまして、はい、
ちょっと社名を出してしまいますが、はい、フォーライフという会社になります、
はい、
今全世界で多くの国々に支社を出しておりまして、日本はもう第1号の海外支社になりました。社会貢献という点ではファウンデーション活動というのが大きな柱になっております。その中で例えば製品の中にご飯を食べられない子どもたちのために、ミールパックっていうのがありまして、それを発注することが我々はできるんですが、そうなると品物は我々のところに届かなくって、そういう国々の子どもたちに直接送られるという、そんなものもあります。
会社自体はそうしたらアメリカなんですかね。
あ、アメリカになります、はい、ちょっと代表的なお話があるんですが、ドミニカ共和国というのがカリブ海に浮かぶ小さな島国であります、はい、なんとか支援できないかということで持ちかけました。それがカサロサダという名前のピンクの家という施設になるんですが、あるシスターがあまりにその状況を見てかわいそうに、最後の看取りだけは私のこの腕の中で、温かい腕の中で看取ってあげたいということで始めたんですが、4月に我々はちょっとアメリカに本社に行くことがありまして、その時の一つのステージでのお話なんですが、その支援を受けて大きく成長したある少女がもう本当に素敵な女性に成長されてて、もう社会に出ている、自分で自活して本当に人生を輝かせるという、そういうところまでをサポートしてもらえたということで、本当に胸を張ってスピーチをされていました。とても感動的なワンシーンでした。
なるほど、まあ、海外のその活動は非常に分かりやすくていいことだと思うんですけど、日本国内でも何かされてるんですか。
はい、日本の中では例えば沖縄にある知的障害者の方の子どもたちの施設をずっと支援しております、はい、
具体的にどういった支援を、金銭面とか、それとも、
そうですね、
食料品とかあるとか、
金銭面というか、例えばその施設にクーラーをつけたりとか、はい、あといろんな活動するための必要なものを提供したりとかがあります。
なるほど、沖縄だけですか。
あと横浜に、聖母愛知園という、これはもう成長期を家庭の中で過ごせない子どもたちがおられて、そこをずっと支援しています。で、卒業するのがだいたい18歳ぐらいなんですが、今年も送られてましたけど、卒業生一人一人にパソコンを送ったりというのをずっと支援しております。
手厚いですね。
はい、本当にファウンデーション活動というのはみんながもう本当胸を張ってできる。一口120円のファウンデーション基金というのがありまして、私も毎月少しずつですが募金をさせていただいてもおります。
他に何か伝えたいことありますか。
はい、日本の中ではまだまだ知られてないものです。大きな大きな可能性が出てくると思います。本当に生きている我々がみんなでやっぱり命を全うできるような、なんかそういういい形で取り入れていただけたら嬉しいなって思って、もうこの25年間私はですが、本当に一心にそれを願っております。はい、このような機会をいただけてもうありがとうございました。
いい、とんでもないです。
ありがとうございました。
よくね、今免疫という言葉が本当にテレビのコマーシャルあたりでもものすごく使われるようになりましたから、皆さんの中でそれぞれの思いは終わりだと思うんですが、実はピークって16歳です。ちょっとだけ過ぎてらっしゃる方多くないでしょうか。はい、
だいぶ過ぎましたけどね、僕も。
ですから、あらって思うことが、今までだったらできたのに、うん、あらっていうね、なかなかね、まあ本当に体を構成するものが、だいたい3つに分かれます。
はい、
まあ、食事をして、代謝を上げてという代謝系統のもの。あと、神経とかの伝達をするもの。あと、ホルモンというものがあります。このやっぱり3つの要素が、ちゃんと整ってないと、体は、バランスを崩しますね。 日本の中ではよく例えばこれがいいよとかって言って、まあ、テレビで取り上げられると、うん、スーパーからその棚がなくなっちゃったとか、うん、物がなくなったとかありますけど、本当に一つのもので全部賄えるっていうことはないです。やっぱバランスよく栄養は取らなきゃいけない、ビタミンミネラルも取らなきゃいけない、本当にそうなんですが、その3種類のものをきちんと止めて、輪っかのような形で止めてくれているものが免疫システムになります、うん、その部分がだんだん緩んできたりもう切れたりなんかすると本当に生きていかれないですから、うん、その部分に対するサポートというのを今一度本当に認識をしていただくといいなと思います。
今日は貴重なお話大変ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひぜひ機会がありましたらまたいろんなお話
ぜひ、はいはい、呼んでください。
今日は石黒夫妻に健康やボランティアの話を聞かせていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
健康と社会貢献を支えるフォーライフの活動紹介をお送りしました。なお番組内で紹介した内容や感想は出演者個人の見解によるものであり、JBS 日本福祉放送が特定の商品やサービスの効果を保証または推奨するものではありません。以上、フォーライフの活動をご紹介する PR 番組をお届けしました。